皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第279回目。本日の放送は前回の柳田さんからのご紹介で猪狩さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは猪狩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週の柳田さんからのご紹介ということで猪狩さんにメッセージがあります。
はい、
はい、猪狩さんへ今後もいろいろとよろしくお願いしますだそう
です。いろいろってい
ろいろと、なんか含みのあるような言い方でしたけどね。
なんですかね、
うん、なんかあったんじゃないですかね。私はよくわかりませんが
柳田さんはそういうキャラなんですよ。
何ですか。
柳田さんはそういうキャラで。
あ、そういうキャラなんですね。
あのね、絶対わざと言ってるんですよ。
ああ、そうなんですね意味深なことでね。なるほどなるほど。はい、
はい、では
じゃあ猪狩さん、今日は一つよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ではでは、猪狩さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、猪狩純平と申します。で、物販は初期メンバーから参加させていただいてるので、
はいはい。
もう5年ぐらいですかね、4、5年。
そうですね、そうですね。はい、
ぐらい、もう最初からいます。
はい。
やってることは、うん、うちは楽天がメインで、う
ん、はいはいはい。
で、まあ、アマゾンとか自社ショップとか、ヤフーショップもやってて、
はいはいはい。
で、2社運営してて、で、1社は、はいはい、まあ、キッチンブランド。
うん。
で、もう1社はアウトドアブランド売っててっていう。
ああ。
で、アウトドアの方は、はいはいはいはい、もう 90% 以上が卸し。
はいはいはいはいはい。
で、おそらく今小売店だと600店舗ぐらいで売れ
る感じなんです。すごいですね。
もう草の根運動で。
すげえな。
なんで Amazon とかは、まあ売れるは売れるんですけど、そんなに売れてないって感じですね。
へ、うん、猪狩さんはその、アウトドアとキッチンで会社を分けられてるんですね。
そうです。
そうだったんですね。あ、はい、私、一社で商品扱われてると思ってました。
うん、全然やってることが別に、はいはい、やってることっていうか、商材が。
あ、はい、そうなんですか。はいはいはい。
アウトドアの方は、ブランド、ある程度育ってったら、
うん、
バイアウトだったりとか、なんかそういう
視野。そこも、あ、なるほどね。
なので、あえて決算書を分けてるって感じです。
あ、なるほど、なるほど。はいはい。あれですよね。クラウドファンディングから始めたんですよね、アウトドアね。そうですよね。
ウェビナーでももう紹介させていただいてるので。
そうですよね。
結構知ってるか知ってると思うんですけど。
うんうんうんうん。
炎が虹色に変わるっていう。
ですよね。あ、なるほど。あれが今600店舗
ぐらいですね。まあ、正確には。
あ、すごいな。
把握はできてないんですけど。このぐらいですね。
初回導入とか結構すごかったんじゃないですか、そしたら。
そうですね。
それだけの店舗数になると。
うん、初回導入がもう数百万円単位で何回か行
くよね。へぇー、うん。
ただ季節商品なので、
うん、
今の時期、ゴールデンウィーク明けぐらいから始まって、
うんうん、
11月ぐらいまでって感じですかね。
あー、でも最近は、キャンプもなんかソロキャンパーとか流行ってんでしょ？
うんうん、流行ってます
ね。で、それで夏に限らず冬もなんかこうキャンプ行く人がいるんでしょ？
冬キャンっていうジャンルがあって
ね。
はい、うん、冬もコツコツ売れてますよ。
あ、ですよね。へー、なるほど。でもやっぱ気になるのは、このコロナ禍の中で、
はい。
うん。そういうアウトドア用品、アウトドアグッズって、やっぱ影響あるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか？
伸びてますね。
あ、伸びてんだ。
キッチンもそうなんですけど、多分キッチンと、あの、おうち時間みたいな感じで、その料理にこだわったりする人が。
はいはいはいはいはい、はい。
じゃあ、値段がちょっと高いので、
そうですね、まあ、はいはいはい。
じゃあ、いいものを買おうみたいな感じで。アウトドアの方だと、コロナとはいえ、外だし、一家
みたいな。そっかそっか。
アウトドア自体は多分ずっと伸びてると思うんですよ。うちに限らず。
そっかそっか。あー。
まあ、それの、
街中に買い物行くよりは、ちょっと外でキャンプとか、やろっかっていう感じなんですかね。
飲んだり騒いだりはお店ではできないけど、
そう
な
んだ。あ、なるほどね、うん。そういう背景もあるんですかね、やっぱり。
そうだと思いますね。ただ他の人たちも結構伸びてると思いますよ。
へぇー。
アウトドアグッズ、例えば。
なるほど。
椅子とかテントとか。
はいはいはいはい。あ、それはなんかちょっと、うん、私よく知らなかった。アウトドア系が、そういう感じで伸びるって知ってな、うんうん、知らなかったんで。
うんうん、
それはちょっと驚きでした。
うん、
じゃあその、あれですよね、あの、その炎が虹色になるっていう、あの商品は。
はい。
あれ、去年ぐらいでしたっけ？リリースした。
いや、もうね、2年半前ぐらい。
あ、そうでしたっけか。なんかもう去年、まあ、あ、1年ぐらいしか経ってないんかなと思う。あ、そうなんですね。
そうですね、意外と。
へー。あ、そうなんだ。
そうですね。
もう、はいはいはいはい。
この前2期目の決算が終わって、今3期なので。うん、
はいはいはいはいはいはい。置いてる店舗はホームセンターとかですか？
そうですね。あの、もういろんなところに置いてもらってて、
うん、
ホームセンターとか、
うん、
あとは総合雑貨店、例えば東急ハンズとかドンキホーテとか。
はいはいはいはい。あ、ドンキにも置いてんですか？
置いてますね。
へぇ
ー。あとは、まあ、アウトドアグッズ屋さんだったり、
スポーツ。
そういうスポーツ用品店とか。
はいはいはいはい。
最近だとなんか、釣り具屋さんとかにも置いてます。
あ、釣り具屋ね。
で、試験的に最近コンビニにも卸し始めてて。
も
う限定なんですけど。
地域限定で？
はい、地域限定で。要はキャンプ場の近いコンビニっていうくくりはあるんです
。あー。それはセブンイレブンとかローソンとかっていう。
そうです。まだセブンイレブンの一部って感じですね。
ああ、そうなんだ。あ、でもセブンイレブンでもそういう細かい対応やってくれるんですか？
やってくれます。なんかセブンイレブンって、本部発注って言って、セブンイレブンが試合に入れなきゃいけないものと、あとは、あれフランチャイズなんで、オーナーが自ら仕入れられるものとか結構分かれてて、
はいはいはいはいはい。
の場合は、オーナーが、まあ、キャンプ場に近いので置きたいみたいな感じで、で、何店舗かって感じなんですけど。
ああ、そうなんだ。いや、セブンイレブンってもうね、フランチャイズの代表たるようなもんじゃないですか。
はい。
コンビニの中でもね。だから、結構ガチガチで、こう、やられてんのかなと思ったんですけど、意外とこう、あれなんですね。
もう、一部だけで。
やられるんだ。
商談のチャンスは何回かあったんですけど。
はいはいはいはい、はい。
そのコロナで流れちゃったっていうのが一件と、
ああ
と他のファミリーマートとか、ローソンとか、うん、あったはあったんですけど、
うん、
今、もしかしたら交渉してもらってんのかな？その間に入れてくださってるベンダーさんが、2箇所コネを持ってて、
うん、
1箇所は、花火屋さん。
おぉ。
で、セブンイレブンって、地方のセブンイレブンって花火とか。
そっか、花火置きますもんね。そうだわ、はい、置くわ。
で、そこの隣に入れる入れないみたいなので今交渉してもらってるってのと、で、もう1個はライター屋さん。
ライターや。あ、はい、はいはいはい。
ライターを作ってる会社が、もう全国のセブンイレブンにライター置いてあるので、それ関連で、うちの商品も置かせてもらえるかどうかみたいな感じの商談
な
ので
、
ちょっとまだ結果は出てないんですけど、
なるほど。
コンビニに入ったらもう結構やったって感じですね。
ですよね。
はい。
動く金額も半端ないですね。そしたら。
そうですね。金額もそうですし、
うんうん、
存在感。なんか最近はもうアマゾンとかで、うちのパクリみたいなのがいっぱい出てて。
あ、出てんだ。
はい。もう結構増えてきてて。
あらららら。
ただ、うん、は正直あんまり気にしてないというか、
うんうんうん、
あの商品って、本当キャンプ場とかのレジオに出てそのまま使えるっていうのが一番ベストなの。
うんうんうん。
で、他の人は、単純に中国で似たようなものを作って、
うん、
で売るっていう人たちなので、
うんうん、
で、うちはもう、そこは1割なんですよ。
あ、そうなんだ。
もう 90% はもう卸しに振ってるし、卸しでの方が額が回るので。
なるほどね。
もう、なんて言うんでしょうね。そもそもビジネスモデルが違うというか。
うんうんうんうん。なるほど。あ、だから気にしないっていうことを。
そうです。まあ、人は気にしますけど、
うんうん、
そこと張り合っても意味ないっていうか、アマゾンでの売り上げが彼らの全てになっちゃうんですね。
うんうんうんうん、
だは、もう、卸の売り上げですと、
うんうん、なるほどね。
なんか2番手に売ってるライバルが、
うんうん、
なんか3万袋突破みたいなことをこの前書いてたんですけど、
うんうん
うん、うちは60万袋ぐらい。
桁が違うぞと。桁が違うぞと。
何何、
うん、
1回でたくさん動くので、
うんうん、
なんか一個一個言ってたところでの話なんですよね。
金額なるほどね。まあね。確かにね。ベンダーさんは何社ぐらいに収めてるんですか？そしたら。
細かいのいっぱいあるんですけど、
うん、
大きなところで言うと7社ぐらいですね。
あ
で、そこがいろんなホームセンター、
は
い
は
い、
ホームセンターとかね。はいはいはいはい、はい。
だったりとかいろんなのがあって。
なるほどね。
あとはエリア、関西圏が得意とか、
うん、
北海道が得意とか。
はいはいはいはいはい。じゃあホームセンター得意とか。
そうですね。
はいはいはいはいはい。あー、なるほど。楽しそう。
楽しいですね。なんかウェビナーでも昔、お話しさせていただいたんですけど、
うん、
良くも悪くも昭和のお付き合いって感じなので。
まあ、そうですよね。
はい。
ああ、はいはいはい。
勉強にもなりますし。
わかります。私、まあ、サラリーマンの時、そのベンダーだったんで、
うんうんうんうん、
メーカーから仕入れてホームセンターに卸すみたいな仕事をやってたんで、わかります。よくわかる。
やっぱり担当者のことと仲良くなると、
そうそうそうそう、そう。
いろんな相談もできますし、
そうそうそうそう。
全然関係ない、仕事と関係ない話をして、それが逆に、信頼関係を生むというか、
そうですよね。
一回に誘ってもらえたりとか、なんかそういうふうになるので
。なんかね、一個、面白いメーカーさん見つけると、うんうん、じゃああそこにちょっと一緒に商談行こうよとか、
うんうんうん。
うん。じゃあ、ちょっと一緒に同行して、商談行こうよとか。
はい。
結構、うん、やってましたね、だから。
うんうんうん。
うん、で、ここのメーカー面白いから、ちょっと、お前も、今度同行してこいよとかね。
うん、うん。
他の営業マンに振ったりね。
うん、うん。
他の営業所に振ったりとか。うん。っていう話もよくしてました、そういうこと。
うんうん。
うん。
なんで、よくも悪くも、ネットって効率社会なので、
うんうん。
まあ、それの真逆というか、
そうなんです。もう本当に人と人との付き合い方ですよね。うん。だからベンダーって、店舗のそのバイヤーとすごくこう、人付き合いっていうか、それも問われるところあるんで。うん、
はい。
うん。じゃあ、菊池さん言うんだったらちょっと話聞くわ、みたいなことも言ってくれることもあったし。
うん、そうですよね。
うんうんうん。うん。
そういうお付き合いは僕は大好きなので。
うん。ある意味、楽しいですよね。それはそれでね。
楽しいですね。
わかりますわ。
うん。
うん。まあ、ネットにはない、商売の進め方っていうか。
そうですね。
ね。うん、ありますもんね。
まあ、今の時代は割とやっぱり、ネット寄りにはなってるのかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
その商材に限っては、単価安いので、やっぱり小売店向きなので、
うん。そうですよね。あれ、500円ぐらいでしたっけ？
一袋300円ですね。
あ、そんな安かしだったんですか、はい、あ、そうか。
はい。
どっかで見たんだよなぁ。いきなりその商品、
うん。
あ、売ってると思って、ここに売ってると思って、ホームセンターでね、見ましたね、どっかで。
うん、結構いろんなところに入ってます。有名なところとかは、大きいところは。
入ってますよね。あれ、京王で2入ってます？
あ、入ってますね。
あ、やっぱり、あ、じゃあ京王で見たんだ。
京王とか、カインズホームとか、
うんうんうんうん。
マチューとか、いろんなとこ入ってます。
そうそう、いきなり、あれなんかこう、 何、台紙にぶら下がって置いてありました。
うん。
あれ、これ、猪狩さんとこの商品だと思って。
うんうん。
なんかね、感動しましたよ。
感動しますよね、なんか、
ドキドキ
って
。うん。
売ってるの見ると、わあ、売ってる、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんかね、そう、そう、ありますね。例えば、そう、AJ の商品がね、東京行ったら、電車に乗ったら、つけてた人がいたりね。
ああ、はいはいはい。
ああ、なんか感動する。人の商品なんだけど、なんか感動しますよね。俺それ知ってるの、みたいな。
結構、物販の方って、努力者多いので、なんか全然物販関係ない人とかのスマホケースが、だったり、まあ、AJ さんのそのガジェット系とかもそうなんですけど、シャンプーとか、なんか、あ、それ友達のだよ、みたいな。
なんかね、そうそうそうそう。あ、そうそうそうそう。友達で、それこそ、山本さんのスマホケース持ってる人もいたし、あ、それ知ってる知ってる、みたいな。俺、その社長と友達、みたいな。
僕も全く同じで、女性の方なんですけど、山本さんのスマホケース
に。あ、やっぱり多いよね。山本さんのスマホケース持ってる人多いよね、やっぱり。ああ、だから、そう、猪狩さんの商品をホームセンターで見たとき感動しました、だから。すげえ。
ありがたい限りですよ、本当に。
いろんな意味ですげえと思いますよね。
そうですね。
うん。
父親っていうか母親っていうか、なんかそんな気分。
だって、まあ、余計に自分その、前職が、ベンダーの仕事やってたから、卸の仕事やってたんで、やっぱりその、ホームセンターに一つの商品入れるって結構大変なんですよ。何回も商談に行ってね。
やりますもんね。
そうそうそうそうそうそう。じゃあ、どういう条件でやるんだとかね。企画書作ったりね。メーカーさんと一緒にこう、じゃあどういうふうにこう、やっていこうかとか。
はい。
向こうからこういう条件言われたんだけど、いや、メーカーさんこれ飲めるとか。みたいなね。何度も何度もやり取りして。で、ようやくね、じゃあ、ここの店舗だけとりあえず試験的にとかね。わかりました。それだけでもいいですか。とりあえず、10台紙ずつ入れてください、みたいな。
そんな感じですよね。
そうですよね。そうそうそうそう。でも、単価が安くても、その、1店舗にね、それこそ10台紙とか20台紙に導入できるから、
そうですね。
まあまあまとまるんですよね、金額的にはね。
そうですね。で、メンバーさんは、もうまとまった数をドンと入れて、そこからいろんなホームセンターとか、
そうそうそう、
小売店に分けていくので、
そうなんですよね。
そう、注文自体は数十万とか、100万入ってくるとか結構あるので。
そうですよね。で、そのベンダーも、その、猪狩さんとこの商品だけじゃないからね、扱ってるの。いろんなその雑貨とかね、扱ってるから、それと一緒に混載して、ホームセンターに収められるから、それで、ベンダーとしてもね、ホームセンター側としても、メリットもあるし。
そうですよね。
そうなんですよね。なんか懐かしいな、そういうの。じゃあ商品って、あれですか、その次の商品とかってリリースしたんですか？
で、今、企画してるものがあって。
うん、あ、なるほど。
はい、虹色に変わるとかそういうのとはまた別な商品。
別のアウトドア商品ね。
そう、でもアウトドアでは
ない
んですけど。
まあ、はいはい、それ系というかアウトドアで楽しめる。
そうですね。
商品ですね。
どっちかっていうとグッズというか、なんか物っていうか何でしょうね。
まあ、
プロダクトにはなるんですけど。
なるほど、なるほど。
今試験的に、サンプル2、3回やって、
うん、
違うな、みたいな、そんな感じですね、今。
ああ、なるほどね。楽しそう。
楽しい。なんか楽しいっていうのが、やっぱり大事だなと思ってて。
ですよね。
ちょっと前に、鹿島さんの、コラム、物販コラム
だ
ったけど、なんか、稼ぐ時の自分がいたり、なんでしょう、生き様っていうか、
他
ではなく、やりがいとか、そういう自分がいたり、 なんか、樽を知る、なんか、満足する自分もいるし、満足しない自分もいるし、やりきたいみたいなコラム書いてらって、で、僕結構、ああ、なるほどなというか、あるなって思ったんですけど、一旦は稼がなきゃいけないと思うんですよ。
うん、
実際に物販とかで、
まあ、生活しなくちゃ、稼がなくちゃいけないからね。
で、一旦そこ超えると、まあ、もっともっと拡大したい人もいるじゃないですか。社員を10人とか30人したい人もいれば、なんか自分のやりたいことだけは追求するような人もいる。会社を売って、また一から始めて、また会社を売ってみたいな人も、そんなスタイルがあると思うんですけど、僕はなんとなく、どうせやるなら、やってる間を楽しみたいっていうのがかなり強くて、で、お金は、まあ、綺麗事になっちゃうんですけど、お金は、そのうちついてくるみたいな感じ。それはあれですね、キッチンとかそっちの方がある程度回ってるからっていうのもあるのかもしれない。
はいはいはいはいはい、はい。
今はもう、楽しみながら、新しいな、
そうだよね。
似たようなものを改良して作るというよりは、まだないものを作るみたいな方に。
はいはいはいはい。なるほどね。だからやっぱりそうですよね。そのベースのキッチン、その、ね、得意とする、本当に、あれが本当に猪狩さんの始まりみたいなもんじゃないですか？
そうですね。あれは、でも本当に物販に入って、2年目ぐらいから芽が出始まった商品。単品通販っていうことを全然知らなかったんで、その時は。
言ってましたもんね。猪狩さん、前の物販ラジオでもそれ言われてましたけど。だってもともとは海外向けで売ろうって始まったんでしょ？
そうです。
ね、はい、それが意外、全然マーケットはこっちだったと。日本だったと。
日本でも売れるんだな。
売れるんだと。
で、
ね。
はい。
そこから伸びたんですもんね。
そうですね。ランディングページを作って。
それこそ、萩原さんのね。
そうです。
その話を聞いて。
なんで、本当に感謝の限りですね。
ねえ、本当にもう、素晴らしいですね。
でも本当に、なんか綺麗事抜きで、すごく感謝してるし、すごい得してるなって個人的に思うんですけど、言うてもですよ、言うても僕なんて全然他の物販メンバーのすごい人たちと比べると全然大したことなくて、まあ言うても2、3000万なんですよ、月商で言うと。
まあそれでもすごいですけどね。
まあまあちょっとは、私、その最初は、うちは、月商が400万とかだったんで入った時。それと比べると、だいぶ高騰させていただいたなって。言うてもまだそのぐらいで、そんなに威張れるほどの、ないって自覚してるんですけど。
いや、全然威張っていいと思うんですけどね。
ただ、すごい得してるなっていうか、ちょっといい話になっちゃうんですけど。多分僕って、最初から商材全部出して、その包丁もそうですし、アウトドアもそうなんですけど、結果的にあれがめちゃくちゃ得してるなと思ってて、出せば出すほど、やっぱり返ってくるものが多いし、なんか、そんな、隠すって言ったら言い方変なんです
け
ど、もう、全然オープンにした方が、なんか、アドバイスとかもくださりやすいし。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
そ
のアドバイスをもらうとか教えてもらってるっていうなんですけど、最初は。距離感が近くなっていくので、そういう
ところ
がと、なんか僕は全然大したことない人間なのに、同じ空間に入れることがすごく多いんですよ。なので、なんか、すごい、得だなっていうか、それとあと僕に出せるものはもう全部出してるおりなので、その、卸しに関係する、そういう情報は、なんか、その、後から時間差ですごい返るし、なんて言うんですかね、 良くしてもらってる皆さんに、
うんうんうん、
すごく感じるので。
なるほどなるほど、
はい、本当感謝って感じです。
そうですよね、まあ、でも猪狩さんの商品は特にそうなんですけど、
はい、
真似しにくいですもんね、
うん、
知ったからといって、
うん、どうですかね、
うん、
多分アートファイヤーアウトドアのに
関
しては、
うんうん、
表面だけで真似をするのであればすぐに真似できるんですよ、うん、
はいはいはいはい、はい、
形後にはアマゾンで売ること多分できます、あの名前を変えて、
うん、変えてね、
うん、ただあの本質は卸なので、
うんうんうん、
はなかなか真似できないのかなって。要は
できないですよ、ね、
パッケージだけ変えて Amazon で売るってことはできるんですけど、
うんうんうん、
商材的に Amazon で売ってもそんなうまみがないし、
うんうんうん、
だったら他のやったらいいじゃんっていうのは正直あるので。
なるほどね。
でキッチンの方は、
うん、
真似とか全然できるっちゃできますね。
あ、そうですか。
できるけど、
うんうん、
そうで、強いて言うなら、うちはその、デザインの部分とか、
うん、
型の部分を、
うん、
あの、多少こだわってるっていうのと、
うんうんうん、
この同じ、AJ さんみたいな感じだと思うんですけど、同じシリーズで、
うんうん、
6展開で結構、うち5つのブランドがあるんです。同じブランドの名前でね、
あ、そうなんですか。
そうです、なんていうのと、大元のブランドの名前が一緒で、それの何々シリーズ、何々シリーズっていうので。
あ、前もなんかラジオでそんなこと言ってましたっけ、はいはいはい。
で、最近はもう、うちのブランドの指名検索とかも増えてきてるので。
あ、それはいいよね。
そう、そういった意味では、うん、1、2本包丁をポンって出したところで、
うんうんうん、
あの、広告さえかければ、アクセス集められるのかもしれないんですけど、
うんうん、
なんか利益率下がるじゃないですか、もう出せば、
まあね、
出せば、
まあね、うんうんうん、
逆に広告とかかけないと多分パタって売れなくなるので、
はいはいはいはいはい、
やめたらやっぱり8年間やってきてるので、一つのブランドで。
そうかそうか、8年ですか。
はい、なのでそこは真似しにくいかもしれないですね。
そうですよね、
物だけを作るのであれば、
うんうん、
できなくもないって感じですけど。
うんうんうん。いや、だから、コンセプトがしっかりしてるっていうことですよね。
そうですね。
うん。
続けるっていうこと。
うんうんうん。
あともう一個は、これ結構僕の中でしっくりしてる考え方。
うんうんうん。
例えば真似されて、
うんうん、
もっといいものを作られたとします。で、一時売り上げ持ってかれたとしても、
うんうん、
それって長い目で見たら、そんな悪いことでもなくて、
うんうんうん、
それをこっちが取り返せなかったら、単純に僕の実力不足じゃないですか。
うんうんうん、
だし、そうやって、こっちももっといいものを作れるきっかけにもなりますし、
そうですね。で、
情報っていうのは、うん、例えば僕が言わなくてもどうせ出回るんですよ。
はいはいはいはいはい。
ちょっとしたテクニックとかって。
そうなんだよね。確かに。
なんて言えばいいんでしょう。もう、言っちゃったもん勝ちみたいなところがあって、
うんうん、今の、
なんか、知ってる人だけ内緒でやるっていうよりも、
うんうん、
どうせ、もう YouTube なのなんだの、
うんうんうん、
いろんなところで、どうせ出回るので、遅かれ早かれ。
うんうん、
だったら、もうただで、いろんな人に教えてあげた方が、なんか、うんうん、後々に、なんだかんだそれが、巡り巡ってい い関係になったりとか、可愛がってもらえたりとか、それもそ
う
だと思います。
なるほどね。
なんか、ちょっといい話しちゃ
う。いやいや、いやいやいや、いい話しちゃってください、どんどんどんどん。どんどんどんどん。
全然そのキャラじゃないですけどね。
いやいやいやいや、もう、いい話キャラですよ。ヤニさん。だからやっぱり、ね、まあ、さっきも言いましたけど、コンセプトがしっかりすることで、
はい。
うん、そういったロングランで売れる、
うんうん
うん。うん。で、多少その真似した、
うん、
業者が来たところで、
うんうん。
うん。まあそんなにね、一喜一憂することもなく。
そうですね。
うん。
やっぱり新しい業者が来ると、その業者って無理しなきゃいけないんですよ。広告費を。 最初は当たり前だったら、
まあね、うん、うん、やっぱ後発はその辺のそのデメリットっていうのもありますからね。
うん、
うん、
ですし、今薄々感じてるのが、
うんうん、
その見た目とか、
うん、
デザインの一部とか、
うん、
ラベルとかロゴとか変えたぐらいじゃもう通用しないなと思ってて、
はい、本社の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。